かぶりつき
マーケット情報局。
金曜夕方はラジオにかぶりつき、皆さん1週間お疲れ様でした。進行役の八木ひとみです。さあ、今週もこの方とお話し進めてまいります。ビーコミさんこと坂本慎太郎さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして、なんか一言あるかと思いました。待っちゃった、
はい、今日はなく、そのまま行きたいと思います。
はい、はい、続きましてスパローズ大和和隆さんです。よろしくお願いします。
今日実家帰って久々に墓参り行ったんで、株とかも調子良くなるかもしれないです。
だから今日スーツなんですか？
あ、そうなんですよ。ちょっと仕事もありまして。
そうなんですよね、はい、ちょっとなんか就職活動かなと思っちゃいましたね。
企業の研修っていう仕事をなんとか掴み取ろうと今してまして。
営業ですか？
そうです。
なるほど。そして今日はオープニングからスペシャルゲストがいらっしゃいます。岡さんオンライン証券投資情報部長、武部力也さんです。よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。お願いします。
皆さん今日結構あっさりなんですね。
もう後が詰まってるから
ね。そうですね。そうですね。さあ、この番組ですが、ラジオの放送と同時に動画も配信しています。 YouTube の視聴方法などは番組ホームページでご確認ください。また今日の資料は番組ホームページからダウンロードできますので、こちらも参考になさってください。この番組はリスナーの方の参加型です、メッセージを番組ホームページのお問い合わせフォームや YouTube のコメント欄からお寄せください。お待ちしています。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡さんオンライン証券の提供でお送りします。
これで差がつく。プロに学ぶ投資のヒント。
お笑い芸人歴24年目のベテランながら、鳴かず飛ばず、生活費の大半は投資で稼いでいるという大和さん。このコーナーでは銘柄の見つけ方をはじめ、投資に役立つヒントやスキルをビーコミさんやゲストの方に叩き込んでもらうコーナーです。
お願いします。
はい、ということで、まずは今週のマーケットから振り返りましょうか。日経平均ですが、今週末終値、ね、22,307.06円となりました。1週間では558円の下落、2.4% 下げたということですね。トピックスは7日続落ということで 3% 近い下げ、1週間で、そしてマザーズ指数、こちらは 4% 近い下落となっています。さあ、1週間こう見てみまして、坂本さんどうですか？
そうですね、先週末はもう来週2万3000抜けちゃうんじゃないと、まあ、一瞬抜けたんですけどね、これで行くだろうとか思ってた人いたかもしれないですけど、なかなかいろんなものがついてこないですね、まあ、為替もそうだし需給もそうだし、やっぱ需給かな。外国人投資家は先週は一応買い越しに転じたんですが、はい、まあ、量はそんな多くなかったですしね。で、今週実は売ってんじゃないと思うと、いうのはやはりですね、ここのセクター別の騰落に現れているのかなと思ってまして、ワーストの5ですね、まあ、ここで、電気機器とかね、機械とかね、この辺がやっぱり大きく売られてるんですよ、まあ、これはもう週末にかけてなんですけどね。あのハイテク株、まあ、あの米国の下げ、まあ、ピークアウト、4級のピークアウト、だから日本でいうと3級か、だからまあ年末までピークアウトあるんじゃないっていう話がちょっと嫌気されましたね、でもバリエーション的にはね、かなりね、修正されてるはずだから、
はい、
そんなに、まあ、日本も影響を受けなくてもいいんじゃないかなと思ってるんですけどね、ただ、まあ、リバウンド取りに行った人がやっぱり投げざるを得なくなったというところなんでしょうかね、はい、
昨日今日でちょっと昨日今日一昨日ぐらいからですかね、売買代金も膨らんでますよね。
そうなんですよ、売買代金はね、先週はちょっと尺のあれだったんですけど、あの月末だからあのリバランス等々で、まあ、売買膨らんでて、まあ、当然そこでね、実際、まあ、出来高があるとね、まあ、当然プラスには働いてくるんですけど、
はい、
まあ、それがこうその前回特殊要因で前週多かった分から、まあ、ちょっとしか減ってないから、前々週に比べると全然増えてますから、まあ、そこの部分は良、まあ、かったのかなと。だから、まあ、2万3000円のところで、まあ、跳ね返されましたが、まあ、あの一応ですね、出来高もできてきて、まあ、次の、ね、上昇の準備っていうのをね、整えきてるんじゃないかなと思います。
はい、今お話しした番組資料ですが、ホームページからダウンロードできますので、こちらご覧ください。そしてそんな1週間だったんですが、先週坂本さんがご紹介いただいた銘柄が6250のやまびこですね、はい、こちら先週からの値動き見てみますと1300円を挟んだ動きとなりました。
はい、こちらですね、日経アイアンドフェアが先週、行われておりまして、そこで取材してきた銘柄、もともと見ててですね、じっくり話聞いてきたというところで、その草刈り機をね、写真で、
そうですね、
YouTube で見せたりとか、結構こんなんでやってんだよという話もあったんですけど、ですね、日経アイアンドフェアというとですね、やっぱ竹部さん横にいらっしゃるんですけど、大活躍ですね、6本ぐらいやりましたセミナー。
ちょっと辛かったですね。そうですね。でもね、もう皆さん、本当個人投資家の皆さんの、ね、熱気、熱狂っていうんですね。もう凄まじいものがあってね。
熱心でしたね、みんな。本当に。
気抜けない感じでしたね。こっちもちょっと真剣勝負。
お客さんいっぱい集めるんですよ、ね。
そう。岡さんグループのこのブース、証券グループのブースも人がめちゃくちゃ溢れてて。で、竹部さんもすごいそれでハイテンションで、ずっと最後まで、ずっと話したんですけど、もう最後に、ホタルの光が鳴って何作ったんですか話してて。で、それそう。それでも話してて、で、カンペがこう出てきて、竹部さんホタルの光流れてますって、カンペをずっと出してるのにずっと話し続けてた。
これ毎年なんですよね、
すごい
毎年なんですよ、
もう BGM になっちゃってるんですね、ホタルの光が、
はい、もう最後まで楽しめる IR フェアだったということかなと思いますけど、そんな中で、そうですね、この銘柄は、多分、ですね、為替のですね、最近も発生すると思いますので、年末にかけてちょっと楽しみな銘柄かなと思ってますというところですね。
山彦ですが、今週は1274円で終えています。さあ、そして来週に向けて先ほども少しお話しいただきましたけれども、マーケットの注目ポイント、改めてどんなところになってくるとお考えですか。
そうですね、雇用統計一応あるんですけど、竹部さんから多分後からね、政治の話じっくりお伺いしたいなと思うので、その辺はちょっとあれ置いときますけど、そうですね、雇用統計一つと、あとは2万3000から跳ね返されている日経平均ですね、これがやっぱりどこで止まるか、止まらずにずるって言っちゃった場合また長引きそうなので、そこと、あとは新興市場かな、個人投資家はね、はい、新興市場はやっぱりメルカリ指数になっちゃってるなというのがあって、これも後から検証しますけど、今週もメルカリの下げが結構マザーズ指数に打撃を与えたと。あとは物色が日替わりとか週替わりぐらいになってくれればいいんですけどね、バイオ株が結構強かったじゃないですか、その部分がちょっとね、売られたというのがありましたので、指数はやっぱり下がってしまうという流れでしたね、
そんな中で、今週来週に向けての注目の銘柄は、は
い、そうですね、これはですね、もう一回行きたいなと思ってるんですけど、5715の古川機械金属ですね、
はい、5715、古川機械金属ですが、今日の終わり値が足元これ急落していますね。
そうですね、ここはですね、日経平均の入れ替えがですね、発表されまして、サイバーエージェントがですね、入りまして、古川機械金属が抜けるという形になりました。で、抜けることによって、インデックス、ですね、日経平均で、をベンチマークとしている、パッシブファンド、がですね、古川機械金属を外して、で、新規に組み入れた銘柄を入れるというオペレーションが行われますので、どうしても売り圧力がかかってしまうんですよね。なので、これがね、ちょっと大きいなというところですね。
今週の終値、1549円ということで、かなり窓を開けての急落という形になりました。
そうですね。これはね、需給要因だけなんでね。実は、僕が、これ実はね、2回目ぐらいかな、この番組で言うのは。はい。前回ですね、前回でにこの銘柄を発表した時はですね、新興市場がちょっと悪いから、いまいちだから切って、できれば切って、で、225の大きい銘柄にも目を向けてみたらというところでこれを持ってきたんですけど、はい、その時がね、ちょうどね、今よりちょっと上ぐらいの値段、今よりね、ちょっと下ぐらいかな、1550円台だったと思うんですけど、そのぐらいで持ってきたので、ちょうどそこかそこよりちょっと上ぐらいに、ね、戻ってきたので、これってファンダメンタルズが、これを紹介した時よりは、業績が良くなっているので、だからさらにこの数字って美味しいよと。で、かつ配当も3倍以上あるよというところなので、これはね、需給面で、こなれたら、一応リバランス、今月末なんですけど、それが終わればですね、かなりいいですね、いい水準だろうと思うので、ちょっとこれから需給の崩れがあったら怖いなと思うんですけど、水準としては十分だということで、もう一回ね、トライできるチャンスなんじゃないかなと思ってます。
前回ご紹介したのが7月6日だったということで、確かに今と同じぐらいの水準ですね、そこから高いところで、1800円900円台までつけたということですね、さあここまで、坂本銘柄をご紹介してきました。もう一銘柄はこの後の延長戦でじっくりとご紹介していきます、ここでお知らせです。
岡三オンライン証券。岡三オンライン証券で取引所 FX クリック365を始めてみませんか。クリック365は米ドル、ユーロなどの主要通貨はもちろん、南アフリカランド、トルコリラなど人気の高金利通貨ペアもほぼ24時間取引できます。岡三オンライン証券はクリック365取扱いから10年、顧客預かり資産ナンバーワン。詳しくは岡三オンライン証券のウェブサイトをご覧ください。取引所 FX クリック365のお取引は岡三オンライン証券。当社が扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第52号岡三オンライン証券株式会社。
この話あの人に聞きたい。
この話あの人に聞きたい。このコーナーではこのテーマといえばこの方という方をお招きしてお話伺っていくんですが、今日のゲストは蛍の光が鳴っても喋り続ける男岡三オンライン証券投資情報部長武部力也さんです。よろしくお願いします。
蛍の光です。なんか卒業シーズンみたいになっちゃうんですけどね。
この番組も後半流すのどうですか。
蛍って意味なのかな。よう分かりませんが、はいはい、なんか毎回毎回このタイトルっていうかね、うん、あれがこのなんとかといったらなんとかで、なんか毎回毎回変わってるんでね、うん、私もちょっと戸惑いを感じるんですよね、はい、今日はちょっとね暑苦しい男とかね、はい、残暑といえばとかね、はい、そういう風にして言われるのかなと思ったら、
ホタル
の光と来るかと思って ね、
ですね、
うん、打ち合わせがあってないようなもんですね。
難しいですよね。家でタバコ吸うとこなくてベランダで吸ってるホタル族たけびです。
私それはないんで、ね、
家どうぞって言えるのは
ないんですね。
さすがですね。
いや電車僕派なんでね。大丈夫です。
はい、はい、そんなたけびさんですが、まずは足元をどういう風に見てらっしゃるかというところから伺っていきましょうか。
まあ、簡単にちょっといくつかかいつまんでいきますと、まずさっき坂本さんがまあ、ハイテク関連っておっしゃってましたけど、うん、ニューヨーク市場関係者と話をしていたら、彼らが注目していたのがハイテク関連の下落、うんうん、来週アップルでしたっけね、新製品出てくるとか、はい、その辺のところを注目していたのが印象的、うん、ということで2つ目になるのが今夜の雇用統計って話なんですが、はい、実はあまり雇用統計の話題が出ていないというのが実際で、3つ目なんですが、3つ目が2つ目と微妙にリンクするんですが、先週ですね、これワシントンポストだったと思いますけども、I remember パールハーバーというような言い方をして、日米関係結構大変なんじゃないと、6月の日米首脳会談の時にトランプ大統領がそういったことで、安倍首相に迫ったよというような話が話題になりましたが、はい、後々その後の文章をよくよく見てみると、そうした分裂ではなくって、当時77年前に真珠湾アタックをした時の、追い込まれたような状況があっただろうと、そうした環境を理解してくれよ心臓と、まあ、心臓って言ったかどうか分かりませんが、分かってよドナルドと言ったかどうか分かりませんが、まあ、そうした状況があったので、逆に言うと蜜月関係が改めて本来だったら示されなくちゃいけないんだろうけども、うん、逆に仕掛けられたと、うん、で昨日でございますけども、今度は CNBC とウォールストリートジャーナルで出てましたけども、まあ、今回もそうだったんですけども、まあ、今度は全面的にというか、中国じゃなくて対日での貿易戦争になるんだぞというような出て見出しで、トレーディングファイティングなんとかとか、なんかそんな見出しが出てたんですけど、うん、でもこれもよく見ると、どうやらやっぱりちょっと違って、やはり俺はその日本の中とは非常にこのインデックスだけの関係じゃなくて仲良くしたいんだよみたいな話になっているので、うん、ちょっとこれ理解を求めるというか、やっぱり日米関係、非常に緊密なのかなと、うん、そうなると報道のところをね、これラジオ日経さんのところに来ていて、そういうこと言っちゃいけないのかもしれませんけども、メディアによってやはり反トランプ新トランプのところがあるので、まあ、私はちょっとフェイクとこまでは言いませんけども、かなりこう、バイアスがかかっているような形になるので、
ヘッドラインの出し方がそうですね、う
ん、ただしこれ面白いのは、マーケットはそれを見てわざと仕掛けるんですよ、とドル円は昨日111円で110円の90銭80銭と、70銭かな、ストップロスポンポンポンと話していって、ドル安円高まで下がっていったという形になるんですが、今度はそこでやっぱり200日線なんかを意識すると買いたいという向きがいるんですよね。そうなるとさっきの話2番目に戻るんですけど、今夜の雇用統計は、昨日急落した110円の95銭から70銭ぐらいかな、この下落帯を埋め戻すことができるのかどうか、という話になってくるんですけども、なかなかね、その 戻していくような材料があり得るのと。で、雇用統計良くも悪くも、まあ、環境は非常にね、市況はいいので、労働市況はいいので、どっちにしたって買いなんじゃないのというような見方もある中で、どの程度まで週末調整と相まって上値を追いするのかというところ、うん、まあ、この辺がまあ足元なのかなというふうにして見てますね。
はい。はい、そしてもうちょっと長い目で見ると、政治日程に関して注目されているということですね。う
ん、はい。今日はね、その、実はその、慎太郎ちゃんにも先週見られてしまった、はい、その、日経 IR フェアのところで、はい、実はここだけの話という話を申し上げていて、永田町の話をちょっと話させていただこうかと思います。で、ちょっと、資料の方ぜひね、まあ、あの、こちらのご覧になれる方見ていただければと思うんですが、まあ、資料なくてもちゃんと分かるように申し上げます。はい、要は、今日か、ね、自民党総裁選、始まりますよというところです。はい、で、告示があって投開票。で、これ非常に、シンプルな言い方すると、安倍政権と、安倍首相側、安倍総裁って言い方の方がいいんでしょうかね。うん、まあ、まずまずこれ参戦だよねというふうにして言われてますので、うん、ここに関しては私どうこう言うつもりはないんですが、自民党票だとかね、党員票の云々というのは言うつもりはないんですが、明確なのは石破茂元幹事長は地方こそ成長の主役だというような形で、うん、そうは言ってもアベノミクスも認めてるけども功罪指摘してると。で、一方で安倍首相、安倍総裁の方はアベノミクスの功績をアピールしてるわけですよね。
はい、
で、おそらくでしょうけども、まあこれも永田町だとか一般報道で見ると参戦ですよ、おそらくそうなるんでしょう。で、ここからなんですけども、また、次というか長期的な資料になってくるんですけども、資料をご覧になられる方ぜひ見ていただければと思うんですが、じゃあもし安倍、総裁が参戦した場合どうなるのかというところなんですけども、政治信条をちょっとよくよくチェックしなくちゃいけないですよねって話がやっぱり永田町から聞こえてくるんです。で、今日はちょっと猛暑なんで軽くスッと寒くなるような話をさせていただければなとは思うんですが、おそらく改造内閣党三役人事があるので、これも含めてトランプ大統領は無理難題を言わないだろうというふうにして言われていましたが、まあご存知の通りいろんな形があるよねと。で、改造内閣三役人事が終わった云々もまあ置いといて、そもそも安倍さんのところ、安倍総裁も石破さんも消費増税はするんですよ。
はい、
ね、で、来年なんですけどね、もう来年の話になっちゃうんですけども、このまま続行すると消費増税ないしは改憲の国民投票、この辺をどうするかがポイントになるかと思います。
はい、そのあたりは延長戦の方でじっくりと、はい、お話伺っていきたいと思います。やっぱりちょっとこう音楽が流れても喋り続けてます
ね、僕の方でドキドキしたからどこで切ろうかなと思って、ね、延長戦でね、ぜひ聞いていただければ、
はい、そうですね、高部さんの話を内容をもっと詳しく知りたいという方はこの後の延長戦をお聞きいただくか、また高部さんのブログリキアの FX 道場をご覧ください。そのブログから最新の株と為替の売買シナリオの動画や武部リキアの週刊相場見通し最新号などもご覧いただけます。この話あの人に聞きたい、お話の続き延長戦でたっぷりとお届けしていきます。さあ、そして今日もまだまだ出演者の方への質問、そして投資に関するお悩みなど、どしどしご応募ください。番組ウェブサイトのページ右側にある番組宛てメール送信フォーム、または YouTube のコメント欄からお待ちしています。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三オンライン証券の提供でお送りしました。実際に投資をされる際の判断はご自身でしてくださいますようお願いいたします。ラジオをお聞きの方とはここでお別れなんですが、動画配信の延長戦では、坂本さんの銘柄、そして大和さんの銘柄、
耳チェンしたヤギさん、
長め切りましたどうでもいいですね、置いといて
好評ですよ、コメントは。
あ、本当ですか、ありがとうございます。
竹部さんの政治の話はじっくり、
はい、伺っていきます。引き続きお楽しみください。